旭川豊岡協会を初めて訪れてくださる方、何人かお話しする機会があるんですけれど、こういうふうに言って驚かれる方が時々いらっしゃいます。この礼拝堂の雰囲気なんですけれども、皆さんから見て左手にありますパイプオルガン、この存在とも相まって、なんだかこう厳かな感じがする。でまたちょっとこうもっと言う人はですね、ここは日本じゃないみたいだとか、そういう言い方をする方まで時々いらっしゃるんですね。で先週はですね、1年に一度の信徒講談の日でした。佐々木幸男さんが主から賜った教会という題で証しをしてくださいました。礼拝堂や牧師館の建築、そして補修に長く関わってこられた、そのご苦労の一端を聞く私たちに分かち合ってくださり、その過程で生きて働いておられる神様、その神様の導きへの信仰をお話ししてくださいました。このような証をですね、教会として分かち合える機会が与えられたことは本当に感謝のことだなと思います。また私たちのこの旭川豊岡教会にとっても、今後にとって大切な意味を持つ時間だったと改めて感じています。でさて今日はローマの信徒への手紙に戻りたいと思います。8章まで読み進めてまいりました。で今日はですね、うめきを知ってくださる方がいるっていう説教題にしました。他の誰もが理解してくれなくても、あるいは自分自身で十分に感じて表現できなかったとしても、けれども私たちのうめきを知っていてくださる方がいるんだ、そういう聖書のメッセージを今日は分かち合いたいと思っています。言葉に表現できない、また表現しきれない、そういう苦しみに直面することがあると思いますけど、そういう時私たちはうめくと思うんですね、心の中で。その苦しみをうめくような思いでいる時に、基本的には他の人はなかなか理解することができません。その現実が、孤独というその現実が私たちをさらに苦しめます。それにもかかわらず、だからといって自分の置かれた状況を呪うのではなく、うめきとともに、しかし沈黙の中で、それでも神様の導きを探し求めようとするときに、聖書のメッセージが響いてくるんだと思うんですね。私たちのまさにそのうめきを知っていてくださる方がいるんだ、今日の聖書箇所が語っているメッセージはそのことだと思います。一箇所ですね、聖書の箇所をお読みしたいんですけど、新約聖書180ページ、今日の礼拝の招きの言葉でお読みしました。ヨハネによる福音書の8章7節から9節まで、新約聖書の180ページをどうぞご覧ください。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって、一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。新約聖書の中でも印象的な箇所の一つだと思います。貫通の現場で捕らえられた女性がイエス様の前に引っ立てられて連れてこられたんですね。立法学者やパリサイ派の人たちは、この女性に対してイエス様がどのような判断を下すのか注目しています。立法学者やパリサイ派の人たちはイエス様に良い感情を抱いていません。敵視しています。ですからこの女性に対するイエス様の言動から、イエス様を訴える口実を探そうとしています。はっきり言えば、イエス様を罠に仕掛けるために この女性を連れてきて公開質問状を出しているということですね。でそして確かにイスラエルの民、ユダヤ教社会にとってモーセの律法は大切なものでした。例えばレビ記20章10節にはこういう言葉があります。人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられる。そういう言葉が実際にあるにはあります。でちなみにですね、このヨハネ福音書のこの物語においてはイエス様の前に連れてこられたのが女性だけなんですね。残念ながら男性が連れてこられてきていない。この女性とのパートナーだった人が連れてこられてきていない。そういう意味で、不公平だし、またそこにも少しまた別の悪意があると思いますけれども、今日はその点には立ち入らないことにします。いずれにしましても、この貫通の現場で捕らえられた女性に対してですね、イエス様がどういう答えをするか、ファリサイ派律法学者の人は見守っているわけです。仮にイエス様が許してあげたらどうだ、許してあげなさいっていうふうに言うと、イエス様はモーセの律法を守らないものになります。でもそうじゃなくって、この女性を許すべきじゃないんだ、モーセの律法通りに罰しなさいというふうに言うと、イエス様はモーセの律法には忠実だけど人の弱さを受け入れない人間味に欠けた無慈悲なものに移ることでしょう。それは常日頃神の愛を説いていたイエス様の日頃からの普段の言動と相入れないものになっていきます。要はこの律法学者やファリサイ派からの問いかけに対して、どちらの答え方をしてもイエス様は罠に陥ることになるっていうのがこの場面です。じゃあどういうふうに言ったのか、結果から言うとイエス様はそのどちらの答えも選びませんでした。もう一回何節以下を読みいたします。どうぞご覧ください。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。そういうお話です。でなんで今日今このヨハネ福音書の物語を読んでいるかっていうことなんですけど、それは9節の言葉を皆さんと一緒に読みたいからなんですね。9節、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。この言葉が心に響いてきます。そしてまた人の弱さをよく表しているように感じるんですね。一般論で言うと、私たちは何か罪が犯されるとその犯された罪は裁かれるべきだと思っています。特に私たちはやっぱりどうしても自分中心に物事を考えてしまいますので、他の人が罪を犯すとその罪は裁かれるべきだというふうに考えがちなのに対して、けれども自分自身の罪が裁かれることはいくらその裁きが正当なものであっても耐え難く感じると思います。残念ながらそれが私たちの姿ではないでしょうか。でも本当は神様の前にあって全ての人の罪は裁かれざるを得ない、そこに例外はないはずです。神の裁きの前で無事な人は本当は一人もいないはずです。でそのような私たちの姿、人の弱さを今読んでいるヨハネ福音書8章の物語はよく表していると思うんですね。神様の裁きの前にあっては人は静かにその場から立ち去らなければならない、人は頭を垂れなければならない、そう言っているように感じます。イエス様の言葉を聞いた者が年長者から始まって一人また一人と立ち去るんですね。私たちは神様の裁きの前で自分の正当さ、正しさを誇ろうとするその主張を静かに取り下げなければならないと言われているかのように感じます。 それにもかかわらず私たちはやっぱり罪を犯してしまう。それが私たちの弱さだと思わされます。罪を犯してその罪を意識するとき、私たちは苦しくなってうめくんだと思います。うめき、この言葉は胸の奥にある言葉に表せない感情とか思いを表していると思うんですね。心のひだっていう言葉がありますけど、そのひだの一つ一つ、それを言葉で表すことができなかったとしても、でも心で感じて苦しんでいる。例えば不当に誰かから蔑まれる悔しさ、他の人の幸いを素直に喜べない自分の汚さ、繰り返し繰り返し同じ過ちを犯してしまう自分の弱さ、惨めさ、他にもいろんなうめきがあるかもしれません。言葉にならない思い、沈黙するしかないんですね。言葉で表現できないから、沈黙せざるを得ないとき、人は孤独を感じるのではないでしょうか。他の人から理解してもらえないという思いによって孤独を感じる気持ちが増していきます。身もだえしてうめいている、皆さんにもあるのではないかと思います。一つは違う本から引用して紹介したい言葉があるんですけれど、キリスト教は2000年の歴史がありますけれど、その教会の信仰の歴史の中で信仰のお手本とされるいくつかの本があります。その一つに有名な本なんですが、キリストに習いてっていう本があります。ちょっと読んでみたいと思います。十分に己に勝ち、全き愛を神に捧げることを学ぶまでには、人は心の中で激しいかつ長い間の戦いを経なければならない。人が自分自身に頼るときはたやすくついえて人間的な慰めを求めるけれども、本当の意味でキリストを愛して熱心に徳を求める者は、そのような慰めに陥らず、こうした感覚的な快楽を追求せずに、かえって激しい修行やキリストのために辛い労苦を忍耐しようと求めるのである。勝言葉を言っていると、ちょっと難しく感じた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけど、要は心の中でうめいているとき、自分自身に頼ると人は人間的な慰めを求めてしまうって言っています。でも心がうめいていても、それにもかかわらずキリストを愛して神様の御心を求める人は、その苦しみと共に生きようとするんだということを一言で言えば言っているんだと思います。でも難しい、苦しいことです。うめきなんだと思います。私たちはそのようなうめきの中にあるときに、語っても言葉が力を持たないように思えるときに、あるいは語るべきではないと思うようなときに、本当に沈黙をして自分の心を本当に神様に向けることがもう一回できるでしょうか。本当に難しいことだと思います。神様の愛を探すっていうのは、でもそういうことだと思うんですね。弱さを抱えて生きている私たち、その弱さにうめくのが私であり、皆さんであり、すべての一人一人ではないかと思います。それがうめきです。でも初めにも申し上げましたように、聖書はそのようなうめく私たちに希望を語っています。その希望が何かというと、私たちの弱さ、私たちのうめきを知っていてくださる方がいるんだっていう、そういう希望です。ローマの信徒への手紙の8章26節を読んでみたいと思います。8章の26節です。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取り出してくださるからです。慰められませんか、いやーっていう人はもう一回読んでください。 もう一回読んでもいやっていう人はもう一回読んでください。いや冗談で言ってるんじゃなくて、本当に私たちの心が柔らかくなって本当に求めているときにこういう言葉を読んだら慰められると思うんですね。私自身はどういうふうに祈るべきか分からないときに、そして他の人誰も理解してくれないように思えるときに、にもかかわらずあなたは一人ではないんだと、聖霊があなたのことを理解してくださる、この聖書の言葉は本当に慰めに満ちていると思います。これでもですね、別に威張ろうとしてるわけじゃないんですけど、これでもですね、聖書を真剣に読み始めて20年、なんだ20年かって思わないでちょっともうちょっと聞いてほしいんですけど、20年経ちました。進学校に通い始めて、いわゆる専門的な進学教育受け始めてから16年ぐらいは経っています。さらに言うならば、一応ですね、いわゆるプロとして伝道師牧師として働き始めてから8年ぐらいになります。その間ひとときも休むことなく聖書を 200% 集中していつも読んでいたということはもちろんできませんし、ましてや私自身の聖書の読み方こそが正しいとか何か誇るところがあるというようなことを言うことつもりもありません。でも自分なりの問いを抱えて自分なりに誠実に聖書と向き合ってきたつもりです。で、何が言いたいかというと、この一言が言いたいんですね。それでも聖霊ってよくわからない、そういう気持ちになることがあります。もうちょっと丁寧に言うと、その時々でこれが聖霊の働きかもしれないと思うことはあります。でもですね、聖霊を言葉で定義することはできないと思いますし、またする必要性も個人的には感じません。そうではなくって、この私が弱さを抱えて生きる時に、皆さんが弱さを抱えて生きる時に、自分の弱さ、他の人の弱さにうめくときに、その弱さやうめきを知り、祈ってくださる方が聖霊なんだ。その聖書の言葉だけで十分な気がします。その聖書の言葉こそが私自身に必要な言葉であると思っています。今日はローマの信徒への手紙8章の26節から39節までお読みしました。結構長い箇所です。この長い箇所を2つに大胆にまとめてみると、私なりにまとめるとこうなります。1つ目は今までお話ししてきた内容ですけれども、弱さを抱えて生きる人間のそのうめきを知ってくださる方、すなわち聖霊がいるんだっていうことが1つ目。そして2つ目は、私たちが自分自身や他の人を信じられないときに、けれども最後に頼るもの、それは神の愛なんだということを今日の聖書の箇所は言っていると思うんですね。もしかしたらローマの信徒への手紙の一つの頂点かもしれないと思います。一つ目については今まで語ってきたので、二つ目についてお話したいと思いますけど、繰り返しになりますけど、私たちは自分自身を信じられなくなります。誠実な人ほど自分を顧みるほどそういうことがないでしょうか。そして他の人につまずきます。自分も他の人も弱いから、けれども誰かを責めたり誰かのせいにしたくないと思って神様を探したいと思うとき、私たちにできることがもしあるとすれば、本当に沈黙することしかできない、沈黙の中で埋めることしかできないと思います。苦しいし辛いし孤独を感じる時間だと思います。でもその辛さが過ぎていくとき、本当に少し私たちは神様に近づくことが、いや、そういう方がおこがましければ、気がつけば実は神様が近くにいて私たちを守っていてくださった、共に今日の聖書の言い方で言うならば、私たちのために聖霊が祈っていてくださったということに気づけるとき、本当にそれに勝る幸いなことはないのではないでしょうか。今日の聖書が言っているのは、 自分他の人を信じられなくなるとき、最後に私たちがそれでも頼るのは神の愛なんだと言ってるんだと思います。神の一人子であるイエス様をすら私たちに与えてくださった神様、その神様を私たちは、その神様こそ私たちの最後の砦なんだというふうに言っていると思います。そのことを思いながら、ローマの信徒への手紙8章の32節から終わりまで読むことで今日のメッセージを終えたいと思います。32節からどうぞ聖書をご覧ください。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。一言祈ります。神様、どうぞ今この時祝して豊かに導いてください。あなたの御言葉とともに生きていきたいと心から願い祈ります。心を開いてあなたの御心を探し求める、そのような週の歩みとなりますよう、一人一人を導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。